ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、山口県出身で浜田市ハーベンウッドワークス沖原正樹さんと、兵庫県出身で同じく浜田市の水彩作家稲沢佳代子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
沖原さんはどちらのご出身なんですか？
はい、僕は山口県の柳井市ってとこなんですけど、そこに住んでて10年ほど前に浜田に引っ越してきました。
なんで浜田だったんですか？
いや、もういろんな紆余曲折あったんですけど、大学の時に一人暮らしをしたんですけど、最初は家具を買って満足してたんですけど、これを作れたら最高だなっていうのが出てきて、そこから木工の学校に大学4年行って卒業したんですけど、そこから人生を一転して岐阜県の木工の学校で2年間勉強しました。だけど理想と現実の違いを感じてしまって、なかなかこのまま学校卒業した後に木工で就職するっていう決断ができなかったんですよ。木工の学校を卒業した後にこれからどうしようってなった時に、海外に行こうっていう思って、その方法として青年海外協力隊に応募させてもらったんですけど、それでアフリカに行けることになってですね、アフリカの南東部のマラウイっていう、かなりマイナーな国なんですけど、アフリカのいわゆる1日1ドルっていう生活をされてる、まだそういう国が残ってるんですけど、そこで数学の教師として2年間生活させてもらっていました。
海外から、
はい、
で浜田になったんですか？
そうなんです。やっぱり木工をやりたいなっていう思いになって、島根県浜田市に吉原木工所っていうのを見つけて、今の社長さんがブログをコツコツ発信してたんですけど、まあ、これなんか面白そうだなっていうふうにビビッと来て、もう直接電話させてもらって、ちょっと見てみたいんですけどってなったら、来てみなさいって言ってくださって、
来てみたいっていうのがいいですね。
そうですね、そんな感じでも本当に行ってくださって、実際に伺って見学させてもらって、当時まだ特に募集とかしてるわけじゃなかったんですけど、思いを買ってくださったというかだったと思うんですけど、それでそこに採用していただけるってことになってっていうのがですね、それで浜田に来ました。で今10年が経過したっていう形ですね。はい、
実は私もあの理科の教師の、
そうですもんね。そういう免許持って
らっしゃるもんね。
そうなんですか。元々は教師を目指して大学を卒業したんです。
ね、広島の方
ですもんね。広島に来たんですけど、まあでもそれが今の生活にまあちょっとつながるところもあって、ああ縁ってすごいなっていうのがあるんですけど、元々兵庫県出身で、で大学で広島に来て。一応教師になるための免許は取りましたけど、いやー4年間ね、机の上で勉強しただけで、子供にもの教えていいのかなって私思ったんですよね。やっぱちょっと私も世界を見てみようと思って、で卒業してから少しお金を貯めてからバックパッカーになったんですよね。で私は4年ほどバックパッカーした後にトルコにたどり着いてあのトルコにも4年住んだんですよ。
トルコではどうやって生計を立てられてたんですか？
これがですね、まず最初は旅行に行った時に、気に入った宿ペンションがあって、でそこに普通に滞在するんですけど、スタッフたちはもう朝の送り出しとかなんとかでもうぐったりしてて、まあ、じゃあお皿でも洗ってあげようかなとでお皿を洗ったんですよね。そしたら終わってしばらくするとトルコ語でジャポン来いとか言ってオーナーさんが呼んでくれるんですよ。お茶飲めって言って、あ、お茶、ありがとう。その頃はあの節約バックパッカーなので100円のお茶が飲めるラッキーみたいな。でトルコはパンが主食なんですけど、床見たらパ パンの粉いっぱい落ちてるわけですよ、お客さんの食べた後の。でお茶飲んだ後にじゃあ掃除をしようと思ってレストランの中を入ったりして、うん、でまたジャポンって呼ばれるんですよ来い来い昼飯食え、あーすごいご飯食べさせてもらっちゃったらラッキーみたいなっていう生活が続いて1ヶ月ぐらいで、じゃあ宿泊代払うよって言って1ヶ月分って言ったら、お前はもう十分働いたからいいって言われて、あ、働いたらご飯が食べれて寝るとこがもらえるみたいなすごいことだと思って、それに出会って生きるってそういうことだなみたいな、うん、っていうのに気づいて、そういう生活を4年間してました。はい、
そこから、
そこからちょうど30になる年にどうしようかなって一回悩んだんですよね。日本に帰るか、このままこの土地に骨を埋めるかってなった時に、一回日本に帰ろうかなって思っちゃったので、でそれから京都に引っ越しをしまして、京都の和菓子屋さんでお仕事をしてました。京都は大好きだったんですけど、どうしてもこう田舎の方に思いがこうだんだん移ってきてっていうところで、突然学生時代の友人が面白い人がいるよって何年かぶりかに突然ですよ、私がその別に田舎に移住したいとかそういうことは知らないはずなんですけど、で紹介されたのが今の勤め先の陽気なかりうどの今田さんだったんです。
そんな運命的な、ね、
そうで、
すごいですね。
あ、なんだろうと思って、あ、なんか面白そうな人行ってみようと思って翌年来てみて、もう一目惚れして、八坂に今田さんにっていう、そのうち、あ、ここかもしれないと思ってもう飛び込んできました。
それは浜田っていう場所に惹かれたのか、はい、それともその今田さんの人柄に惹かれたのか。
あ、両方ですかね。あの八坂がすごく綺麗に見えて、その時、うん、ズキューンっていう感じで、うん、その時に今田さんが、
そうそう、病気な狩人を経営してらっしゃるのが今田さんなんですよね。
そうなんですよ、うん、で当時、あ、ハンターなんです今田さんは、うん、イノシシのハンターさんで、うん、狩猟を通じて人生を考える塾っていうのを月1回ぐらいのイベントとしてされてるっていうチラシを見たんですね。これだと思って、
2人ともすごい運命的な、じゃあ出会いが浜田に引き寄せたっていうことですよね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、山口県出身で浜田市ハーベンウッドワークス沖原正樹さんと、兵庫県出身で同じく浜田市の水彩作家稲沢佳代子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
突然ね、こう電話一本で浜田に行ったわけじゃないですか、
はい、
どれくらい修行されてたんですか。
ですね、10年ですね。具体的に10年でやめろとかっていう目標があったとかっていうのは正直なくて、居心地良くなってきてですねやってるとね、まあ5年経ち6年7年って向かっていって、ね、仕事、平日は一生懸命仕事して決まったそれなりの給料をもらえて、ね、日曜日はゆっくり釣りでも行こうかなみたいな、そんな人生も決して嫌いではなかったんですよね。でもやっぱ10年っていうのを機に、具体的にもっといろんなことを考え出した時に、人生一回だから絶対チャレンジしたいなっていうふうなもう思いがもうめちゃくちゃ湧いてきて、木工で一人で今からゼロから始めるってなると最低でも1000万以上の資金があって、建物を借りて機械を買ったりとか、その金銭的な力が僕にはなくて、ありがたいことに島根県西部山村振興財団っていうところに、そこはすっごい大きな木工所なんですけど、そこにしかない機械なんかあったりして、以前の会社の時からそこにお借りしに行ったりとかしてて、 でそこの財団の理事長さんに自分の思いを洗いざらい話しまして、独立したいんですけどっていうのを話して、そこの機会を貸してもらえませんかみたいな、お金払いますのでっていうので商談させてもらったところ、じゃあ週のね半分ぐらいはここで働いて残りを自分のやりたいことをやるっていうのもいいんじゃないみたいなことを提案してくださったので、で最後にはそのあれなんです、もうあなたの夢応援するけっつって言ってくださったんですよね。
素敵。
そこはすごい自分の中でありがたいなって思って、で今があるんですけど、
かやこさんはもう自分のインスピレーションのみで、は
い、そうです、
まさかに今田さんのところに、あ
そうですね、最初はですね、私も家がなくて、で八坂って意外と借りれる家がないんですよね。でも八坂に住みたいと思って、今田さんのお宅は奥様と奥様のお母様が住んでるお家なんですけど、おばあちゃんですね、お母さんが畑をされてたり、あの店の上に大きな畑があったり、家の周りに畑があったりするんですけど、おばあちゃんに頼んで畑仕事を何でも手伝うから、しばらく食べるものと寝るところをくださいってお願いをしてお部屋を一つ貸してもらったんです、お家に。
素敵。
それから半年ぐらい日々することのお手伝いをさせてもらって、ご飯食べさせてもらって、お布団を借りてっていう生活をして、例えば日曜日とかになると陽気な狩人のお店の方が忙しくなった時とかに、ちょっと手伝ってとか言って呼ばれ始めて、
陽気な狩人はおうどん屋さんなんです
ね、はい、おうどん屋さんです、うん、はい、イノシシも食べれるうどん屋なんですけど、うん、でお店に入る日数とか時間も増えてきて、でうちで働くとか言って、うん、畑もしながら昼間はうちでちょっと働いてくれたらいいなとか言って、ああいいですよみたいな感じで決まって、それから早7年ぐらいになります。
八坂に来た時からずっ と,、はい、ずっと今田さんファミリーと一緒にお住まいっていうこと
なんですよ。
田舎ならではですね。
そうですね。
かよこさん今水彩画家としても活動されてます
けど、はい、
それはどういうきっかけだったんですか。
絵はもう物心ついた頃から大好きでずっと描いてはいたんです、まあ、学生時代なんかもイラストを描いたり、うん、ホームページを作ってみたり、まあ、全部独学ではあるんですよ。で八坂に来てからしばらくやっぱその畑とかなんとかで毎日のその生活に追われてしばらくはあのやってなかったんですけど、もう一回ちゃんとやろうってやり始めたんですね、3年で。それからあの絵を店に飾らせてもらったりしてると、ある広島のギャラリーのオーナーさんが来られて、素敵ですねって言ってお声掛けいただいて、初めて個展を開くことになったんです、はい、
どんな絵を描かれてるんですか。
すごく小さな絵なんですけど、
本当にじゃあ10センチ四方みたいな。
そうですね、10センチ四方の中に直径4センチの丸を描いて、その中に小さな絵を描くとか
4センチの世界、
4センチの世界とか、
それってやっぱり八坂に住んでるから生まれる、はい、絵とかもあるんですか。
ありますね。八坂は本当自然がいっぱいなので、パッと空を見ると、あオリオン座が昇ってるとか、冬はねすごく綺麗に、じゃあそれをこう私がどんな風に見えてるかっていうのをこうこの小さな丸の中に落とし込んでみたり、木々の緑が綺麗だなと思ったら、そういうものをこうちょっと描いてみたり、やっぱり心が動いたものをその時に絵にしてみたいなっていうのがありますね。
沖原さんは、はい、今はどんな作品を作ってるんですか。
今はシーリングって言って電気の傘ですね、はい、今は作っていますね、まあ、本当に幅広く作ってるんですけど、僕自分で言うのもなんですけど、結構引き出しは広めに持っていて、以前は組子を細工で縦具作ったり欄間作ったりとかしてたんですけど、今は2メートルのダイニングテーブル作ったりもするし、食卓に使っていただけるような木の器作ったりとか、かよこさんにも一回手鏡を作らせていただいたりとか、
愛用してます。
ああ なので幅広いですね。家具も作るし小物も作るし。
どうやったら作っていただけるんですか？
あ、僕は今基本的には実際に自分のアトリエに来ていただいて、どんなものが欲しいですかっていうお話、なんかお客様の声を実際にお聞きして制作させていただくっていう形が一番多いんですけど、でも今やっぱりそればっかりじゃ自分もこれから生きていくためには一件一件そのお客様と打ち合わせをしてってなると大変な部分もあるので、今後定番商品としてその実際にテーブルだったりとか小さなサイドテーブルとか言うんですけど、そういうものはもう企画化して買っていただけるような形を今から整えていこうとしているところですね。
今どうしようかな、島根もいいけど島根で暮らせるかなとか思ってる方に対してなんかアドバイスとかあったら。
まあ、もともと僕が田舎の人間だったので、美しい夜景とかでたまに見るのはいいんですけど、なんだろう、なんかあれ
いや、まず来てみればいい。あの、迷ってるよりは来てみて自分に合うか合わないかを、うんうん、やっぱりそれを見定めないと、う、ね、うん、ショーに合うかどうか、
うん、そうですね、うん、
それって一番大事だと思うんですよね。
まずはやっぱりね、
うん、浜田じゃなくてもいいかもしれないし、うん、浜田じゃないとダメかもしれないし、来てみて例えば1年住んでみるとか、うん、いきなりは難しいと思うんですけどね、ちょっと住んでみる、ちょっとずつ滞在の長さをね、四季を通してやっぱりあの過ごしてみないと分かんないこともいっぱいある、うんうん、八坂だとやっぱり雪が降って朝起きて雪かきからですみたいな生活が全然無理だったら無理だし、うん、でもじゃあ浜田の町ならそんなにないねとか、そういう感じで、私でも寒いとこ嫌いなんですけどでも一緒にやってくれる人がいるから、例えばそういう人との出会いとかでやっぱ変わってくるので、うんうん、まずは飛び込めだと思いますけどね。
いいですね、
はい、
でお二人はそこでやりたい生活っていうのが見つかったわけですもんね、はい、
そうです。
ハートフルデイズ
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。